春季例祭、ご無論部のご祭典を無事に執り行わせていただきました。ありがとうございました。この度の御例祭はですね、春の御例祭は2年ぶりの例祭となります。昨年のはですね、純子先生が3月14日にお国替えをされて、21日の春、今日と今年と同じ21日の春分の日に本当は例祭を執り行わせていただく予定だったんですけれども、順子先生のお国替えを受けて、急遽その日は、ご葬儀に変わりまして、昨年は例祭という形ではお祭りが使えられなかった。ですので、今日のお祭りは2年ぶりの春の御霊祭りということです。何か2年分の思いをこもった、皆さんもそうだと思いますけれども、御霊様方もですね、その2年越しの思い以上の願いであったりとか、思いとか、そのエネルギーといいますかね、そういうものを祭典を通して感じながらお仕えさせていただきました。今年は、いつも申しておりますけれども、教祖様の亡くなられて140年でもあるんですけれども、それ以外にもですね、2代金光様が130年、そして3代金光様が60年、また愛楽教会の初代大奥様が20年、2代親先生が、3年、弟さんの光昭先生が5年、同じく弟さんの三木三郎先生が1年、そしてその三木三郎先生の奥様の佳代子先生が5年。さらに、とどめは亀有教会の初代教会長、高松和子先生が20年、そして2代教会長、順子先生が1年、全部式年なんですね。金光教の場合はですね、亡くなられて1年、3年、5年、それ以降は5年ごとですね、50年までは5年ごと、そして50年以降は10年ごとが式年ということになるんですけれども、これらご恩のある方々が皆式年なんですね。それに加えてですね、こういう先生方とか金光様だけじゃなくて、信者さんのご家族もですね、なぜか今年その式年が集中してるんですね。特にこの今月3月という月はですね、今月の1日はね、中島典子さんのお母さんの小西須磨子さんの5年のお立ち日です。式年です。そして6日がですね、順子先生もとか和子先生が銀座時代にお世話になった銀座双葉寿司の親父さんこと小西道三さんが、30年の式年でした。そして13日は皆さんもね、よくご承知の元の亀有教会の信徒会長の久保山実さんの10年の式年、そして明日はね、こちらも皆さんのね、おなじみの、元信徒総代の田中典和さんの5年、それから26日が高野晃子さんの、おじい様、竹内道則先生、元、伊万里市長で愛楽教会の、ね、責任役員だった方、その方が、ですね、15年だったかな。さらにまたその奥様が、別の月なんですけれども10年であったり、またひいおじいさんが50年ということで、なんか3月26日には三柱合わせての御霊祭りを使えるということだったんですけど、とりわけ今年はですね、信者さんのご家族も御霊様も式年が多くて、特にこの3月は集中してるんですね。この3月は順子先生の14日の1年、そして15日は哀楽の初代奥様の20年もあったんですけど、何かですね、今年はもう年入る時から春秋の3月9月だけじゃなくて、1年全体が御霊年ですよというふうに話してましたけど、その御霊年の中の御霊月の今年はですね、とりわけものすごい御霊様方の波動というかですね、それを感じながらお祭りを仕えさせていただきました。昨日のお呼び出しの時からですね、なんかもう御霊様方の力の凄まじさというのを非常に感じますね。これだけ御霊様方が増えているというのもあるかもしれないんですけど、力のある御霊様方が揃ってきたというような感じがするんですね。それが伝わってくるんです。特にですね、私の場合ですとで、思い入れがあるのが、 先ほど申し上げました元の神谷の信徒会長の久保山実さんと信徒総代の田中則和さんの御霊の神様ですね。このお二人はですね、私がご葬儀も使いさせていただいたお二方なんですね。そのお二方が今月それぞれ10年と5年の式年なんですけれどもですね、久保山実さんが亡くなられたのが、10年前の3月13日でした。そして、大体普通はですね、特に地方だったら亡くなられたその日か翌日には葬儀をするんですけれども、東京の場合は、火葬場が混んでることが多いんですけど、とりわけ久保山実さんが亡くなられた時っていうのはなかなか空きがなくて、葬儀が13日に亡くなったんですけども、葬儀が行われたのが10年前の今日3月21日だったんですね。その日もやっぱり教会は春季礼祭の日だったんですけれども、礼祭は礼祭として行って、その後夜、皆さんも一緒にですね、代々木上原の近くにある代々畑祭場というところでご葬儀を使えたんですね。それがなんか思い起こされるんです。また信徒総代の田中則和さんは明日が5年の立ち日ですけれども、田中則和さんはの時もですね、亡くなられたのが22日なんですけど、やっぱり葬儀が少し遅くなって1週間後の29日に使えられたんですね。その時はですね、式場は則和さんの奥様のご家族の関係です、柏の方で使えられたんですけど、その日がちょうど則和さんの妹さんの佳代子先生の誕生日であって、でしかも柏は私が生まれふるさとのようなところなんですね。小学校の時からずっと住んでいた、そこで葬儀を挙げたんです。ただその日はですね、午前中それだけじゃなくて午前中墓前祭があったんです。教会にですね、奥月という教会としての墓地ができたことを受けて、それまでずっとこのお社の中に収めていた初代親先生の文骨、愛楽教会、それから亀有教会の初代教会長、高松和子先生の文骨を初めて教会の奥月にですね、納骨をする予定で、則和さんが亡くなる前から予定したんですけど、その日と重なったんですね、則和さんの葬儀が。だから朝墓前祭やって、その後、昼はですね、近くに北尾さんっていう信者さんがおり、そこで皆さんと教礼会して、そして夜また柏の駅の近くの式場に行って祝祭を使えたという、そのことが思い起こされるんですね。でも本当にですね、この久保山さんと田中則和さんという方はですね、本当に立場的には私は教会の教師で、久保山さん、田中さんは信者なんですけれども、私の方がこのお二方から育てていただいたような感じなんですね。特に最後亡くなった時はですね、普通だったらもうすぐに葬儀を挙げるところ、1週間間を空けてくださったんです。これはお二人が私に心を使ってくださって間を空けてくださったなと。期間が、葬儀とか全然まだ使えたことが経験が浅くて慣れてなかったんですね、その当時。で、もうお二人がですね、俺の葬儀を練習帳にしていいから、しっかり経験積んでおけ、学んでおけ、で期間も葬儀までの期間たっぷり与えるから、その間にしっかりできる準備をしておけ、慌てなくていいように期間与えたから、俺たちの葬儀を通して学んでってくれ、育ってってくれっていうようなね、思いを感じながらお二人の葬儀は使いさせていただいたんです。亡くなってなおですね、導いてくださった、育ててくださる親心をお二人の葬儀を通して感じました。特にですね、明日ご休日になる田中則和さん、5年の立ち日ですけど、ちょうど5年前の3月21日もこの春季礼祭があったんですけれども、肺気腫を患われて、聖路加病院というところに入院されてたんですけれども、朝、礼祭の日の朝、5年前の3月21日、礼祭の日の朝、その田中則和さんから電話がかかってきたんです、突然ね。で、その時は純子先生がおられましたから、純子先生が電話取られて、私は純子先生の耳元に受話器を当てていたんですけれども、それこそですね、肺気腫で入院している方とは思えないぐらいのですね、ものすごく力強い声で、生き生きとした声でですね、純子先生ありがとうございました。 本当に私は金光教におかげをいただいて、大変なおかげを被らさせていただきましたというお礼の電話がかかってきたんですね。まあ、受話器を持っている私の耳にも届くぐらいんですね。そして、自分の命は今日明日が山です。多分明日なく、死ぬと思います。亡くなると思います。でもその前に本当にお礼を申し上げたくて、今日お礼電話をさせていただきました。もう肺気腫って言ったら声が出るはずがないんですよね。でものすごい、もう耳に受話器を当ててない自分にも伝わるぐらいのお声でですね。そしてお礼いっぱいの声で、生き生きとした声でお礼のお届けの電話、実際その電話の後翌日にお国替えされるんですけどね。その時のことがすごく蘇ってくるんですね。最後、梨本さんはね、玉串あげられました。その田中さんのですね、妹さんに当たるんですけれども、間に合いましたね、今日ね。本当に私はね、本当の乗りかず、お兄さんがね、間に合わせてくださったなと思いましたね。特別あつらいで玉串あげさせてくださいましたね。そして田中さんはですね、神在教会だけじゃなくて、まあお世話になった親教会の愛楽教会にも電話されたんですね。その亡くなる前日。内容はやっぱり同じ。自分の命はもう今日明日が山ですと。で、電話の相手は、もう一人の妹さんである佳代子先生のご主人である大坪幹三郎先生です。まあもちろん佳代子先生にもね、お届けはされたんですけれども、まず幹三郎先生に、やはり、お礼、同じ内容でですね、順子先生にお届けされたの、同じ内容で、やはりそして三木三郎先生もですね、驚かれて、やっぱり三木三郎先生に哀楽に電話した時もやはり力強い声だったらしくって、その翌朝の三木三郎先生がですね、とてもとても翌日亡くなるような人の声じゃなかったと。ものすごい力強くて生き生きとしていた声でお届けがありましたということを話されてるんですけれども、その時もですね、やはりお礼のお届けだったんですけど、さらに先ほどより細かくですね、三木三郎先生にこういうふうにお届けされてるんですね、力強い声で。三木先生、難は御影。本当に哀楽にご縁をいただいて、難は御影というおかげを田中家がいただいておりますということですね。哀楽にご縁がなかったら今日の田中家はありません、という感動いっぱいのお届けをされたそうです。どうでしょうか、皆さん。明日、もうついえる命ということになった時ですね。本当にそういうお礼の心がですね、出せますでしょうかね。私は、今日のご理解が24節だったですけど、付け焼き刃じゃ出せないと思いますね。もう本当にもうそこに至るまでにちゃんとお礼の階段を一段一段積み重ねていかなければ、いよいよ忌まわぬ際になった時、心の底からのお礼、力強いお礼の言葉、取り繕って出てこない。田中さんが本当にそういう、このお道の信心によって一段一段それだけお礼を言えるぐらいのものを持ってあちらに行かれたんだなと思う。突然、その時ね、突発的に出たとは思えなかったですね。私たちもそういうおかげをいただいて参りたいじゃありませんか。ね。本当にもう、亡くなる前日でもお礼いっぱいのようなね。これはでも、田中さんだけのじゃなくて、専売特許で、私たちもお互い一人一人なれる道を習ってるわけですね。ただ、そこに必要なのはですね、難は御影というおかげをいただいておりますというふうにお届けされましたけど、田中さんが。その難の中にですね、難儀の中に御影が見出せるか見出せないかなんです。ただ、思うことが叶ってお礼の積み重ねだったら、やはり一時的ですね。やっぱりこう、不安定なお礼ですけれども、難儀があったとしてもお礼が出てくるようなですね、境地にまで行ったら揺らがないんですよね。死ぬのを明日に控えてもですね。まあ、本当に田中家っていうのは、決して順風満帆じゃなかったですね。いや、むしろ、やはり、大変な難儀が中です。まあ、告別式を、田中さんの葬儀を通して、田中さんの遺志は改めて聞かせていただいたんですけど、田中さんが、 中学生の時に、まだね、15歳ぐらいだったと思うんです。その時にお父様を亡くされるんですよね。わずかそのぐらいの年で。で、その時、まあ、残されたお母様、そしてご自身と2人の妹さんと共にですね、半分父親代わりになって、まだ若干15歳ぐらいですよ。そういう人生が始まるわけです。まあそういう中にありながらも、勉学にも秀でておられたようで、大学受験は中央大学法学部でしたっけ？受験をして合格されるんですね。ところが、やっぱりその大黒柱であったお父様がおられないから、ちょっと進学ためのですね、財が捻出できなくて、中央大学の進学は断念されて、まあ、国立大学だったらということで、翌年に私立大学から国立大学に、志望校、志望、第一志望を変えて、大阪外国語大学ですとかね、に入っていかれるわけです。まあ、全然順風満帆どころか思うようにならない中でですね。ところが、それからしばらく経って、昭和48年の11月25日です。まあ、もともと田中家には根高教のご神事はあったんですかね。あったんですけれども、その昭和48年の11月25日に、田中宣和さんのお母さんが初めて哀楽にご縁いただかれるわけですね。で、その日は、くしくもその、亡くなられたお父様が亡くなられたご命日だったそうです。その日に初めて哀楽にご縁いただかれて、田中さんのお母さんが。そこから田中家の運命が変わっていくわけですね。まあ、佳代子奥様もですね、いろいろとあったようですけれども、その翌年に哀楽にご縁いただいて、三木三郎先生とご結婚されることにつながっていかれます。また宣和さんもですね、いろいろと、まあ、社会人として勤める中でいろいろな紆余曲折があるんですけど、その哀楽の教えによってですね、さまざまな逆風の中をですね、いただいていかれて、ご信心を育んでいかれるんです。そして最後の、まあ、ご修行が亡くなられる1年半前でした。石垣島の方にですね、旅行にご家族で行かれていたんですけれども、その旅行先の沖縄の石垣島でですね、まあ、持病である肺の病気を発作が起こられて入院することになったんですね。まあ、その時電話でお届けがありましたけど、その段階ではもうちょっと厳しいでしょうと、もうお国替えしても送り、まあ、おかしくないような状況のお届けがあったんですね。まあ、そのお届け聞かせていただいて、まあ、順子先生と共にですね、ご祈念をさせていただいて、まあ、なんとか一命を取り留めて、まあ、約1ヶ月か2ヶ月ぐらいだったですかね、現地の医師が、ちょっと良くなっても、戻るとき飛行機乗らなきゃいけないし、飛行機乗ると肺を患ってる人はやっぱり負担がかかるから、相当やっぱり回復しないと戻れなくて、しばらく石垣島の方でですね、入院生活をされて、1ヶ月か2ヶ月ぐらい経って東京に戻ってこられたんですけど、その後の田中さんのご新人生がいよいよ変わりました。まあ、こっちに戻られてからもですね、まあ、5番目の順子先生と同じで、酸素濃縮器を手放せない生活に入っていかれるわけですね。順子先生も、まあ、5番目はですね、ずっと酸素の管を入れてましたけど、まあ、紀一さんの場合は、順子先生は大体、0.5リットルとか1リットルって弱めなんですけど、紀一さんは2リットルぐらいですかね。まあ、ちょっと動くったりするときは3リットル。ずっとだからその酸素濃縮器と一緒の不自由な生活に入っていかれるんですけどね。そういうような中にあっても、まあ、ご家族と一緒にですね、たびたびお参りされて、お参りされるたんびにもうお礼のいっぱいなんですよね。いや、むしろ、それ以前の時とは比べ物にならないぐらい、お礼の真心が伝わってくる参拝なんでしたね。これ田中さんの告別式の時に、あら、亡くなっちゃった。奥様の若江さんからですね、いよいよあれ、5番、いよいよ、最後は近い時だったんでしょうかね。入院先の聖路加病院で封筒に走り書きでしたためた一筆、今、コピーを持ってきたと思ったらないんですけど、そこにもやっぱりですね、感謝の言葉が綴られてました。根高教にご縁をいただいて、そして、大坪家、中家、 梨本家、奥林家、皆さんこれご親族の方なんですよ。本当にお礼。そしてその後、純子先生、はじめ亀有の一家の皆様に対する畏敬の念は尽きず、本当金光教のおかげで真っ当な人生を過ごせましたというようなことが書いてあったりとか、あとはお子さんとかですね、お孫さんに対する感謝の気持ちが封筒に走り書きだったんですけど、綴られてたんですね。だからお礼の内容が嘘じゃないんですよね。そういう厳しいところもいただいてった上で出てきてるお礼だから、誠なんですよね、お礼が。だからもう翌日亡くなるかもしれないという状況の中でも力強いお礼が出たんだと思うんですね。難儀をどういただいていくか。本当、神有教会にですね、ご縁をいただいたならばですね、もちろん、形の上でのおかげもいただけますけれどもですね、そうじゃなくて、難儀なことが起こったとき、思い通りにならないことが起こったとき、回り道をしなければならないときこそですね、御霊様、神様が寄り添ってくださるということを信じさせていただくということですね。せっかく神有教会に入ってるんだったら、この信心をいただいてもらいたいと思います。だってそうでしょ。そうじゃないと、形の上だけのおかげじゃなきゃおかげじゃないと言ったら、神有教会は成立しないんですよ。純子先生がそうでしょ。純子、もう不成就だらけで、難儀だらけです。和子先生もしてもそうですけどね。だから純子先生のことをよく知らない人とかと会うと、本当に大変ですね、おかわいそうですね、おつらいでしょうということをよく言われたりするんですけど、でもどうですか、純子先生のことを見てて、確かに体も動かないし不祥事なことばっかりです。かわいそうな人だったでしょうか、辛そうな人だったでしょうか。いや違いますよね。いやそれどころか本当に思い以上のおかげをですね、表していってくださいましたよね。だから本当に形の上でおかげをいただいていくことだけが信心だと言ったら、もう純子先生の全否定になっちゃうわけなんですよね。難儀の中にもですね、それをいただいてって心が育っていき、そして形の上でも思い以上のおかげが現れるというところにですね、せっかくこの神有教会にご縁いただいているのは、そこのところにですね、焦点を置いていただきたいと思うんです。今から1週間前の3月14日に純子先生の1年祭を使いさせていただきました。その日にですね、午前中の段階ではその教会前の桜がまだ硬くてつぼみだったんですけど、1年祭が終わった後、開花しました。まるで1年祭と同時に桜の花が咲いたような感じだったの、送り合わせだったんですけどね。そしたらですね、教会前の桜並木は、ソメイヨシノのまんまですけど、ちょっとそこ行ったところのリハビリテーションの通りがですね、今、葛飾区で都市整備計画が もう十何年計画であってて、そこのリハビリテーションの、そこが本当の桜通りなんですけど、そこがですね、お道が修繕されていて、で、ソメイヨシノが、全部じゃないですけど、撤去されて、新しい桜が植えられているんですよ、今年から。ぜひ帰り皆さんね、立ち寄られる方は見ていただきたいと思うんですけれどもね。なんかソメイヨシノっていうのは本当に日本人にとっても馴染みがありますし、本当に美しい花なんですけど、弱いお花らしいんですね。どうしてもやっぱりこうクローンでできた生命体ということもあるんでしょうか。ちょっと天狗病という桜がかかりやすい病気にかかりやすいそうです。で、ちょっとだんだんとこの、神有のですね、その名誉市の桜並木も弱ってきて、で、今度新たに都市整備ということになった時に、お道修繕ということになった時、その名誉市のよりもちょっと小ぶりなんだけど、丈夫な桜が植えられてるんです。その桜も、純子先生の一年祭の、いただいて開花したんですね。そして、その翌日の3月15日、この日は愛楽の初代大奥様の20年の式年祭の日だったんですけれども、その日にですね、その新しく植えられた桜に、国子先生が行ったらですね、桜のネームプレートがかけられてたということですね、3月15日に。そこに書かれられたネームプレートに書かれた名前がですね、 神代明けぼろという名前の桜だったそうです。神代の神は神様の神、そして代というのは、君が代のようですね、世々の山のようです。そして明けぼろっていうのは明けぼろですね、神代明けぼろという桜。この桜は病気に強い桜だそうです。難儀に強い桜だそうです。天狗病にかかりにくい桜、それでいてまたソメイヨシノのような美しい花を咲かせる、それも開花したんですね、14日。そして3月15日という日に神代明けぼろというネームプレートがかかった。3月15日という日は先ほども言いました初代大奥様のお立ち日でもあるんですけれども、金光教にとって本当に記念の日なんですよ、3月15日というの。なぜかというとですね、今から150年前の明治6年にこの金光教の中心中枢の天地書き付けが初めて下がった日なんです。まず旧暦の明治6年の旧暦の3月15日に天地書き付けの原型が神様からお知らせ下がります、教祖様に。その時はまだこういう形じゃなくて、生神金光大臣天地仮の神じゃなくて、その段階ではですね、明治6年旧暦3月15日の段階では、天地金の神、生神金光大臣、一心に願い、おかげは我が心にありという書き付けをしなさいというお知らせが下がるんです。そしてちょっとややこしいんですけれども、新暦の3月15日、旧暦の4月11日にまた改めて正式にこの天地書き付けが下がって、それを参ってくる人に配りなさい、書き付け、というお知らせが下がるんですね。新暦の3月15日も旧暦の3月15日も天地書き付けの記念日なんですね。私はその3月15日に、その前日に桜が開花して、で3月15日に神代明けぼろというね名前のネームプレートがかかったというのを聞かせていただいてですね、本当にまあ人魚だと思うんです、人の世だと思うんですね。今我が力で生きていこうとする、そうじゃなくて神様の世、神様中心の世の中の明けぼろにしてってくれないかという願いを感じたんですね。神、抽象的な言い方になりますけど、神様中心ということはこの天地書きつけ中心ということです。おかげは我が心にありが中心ということです。いよいよですね、お互いがですね、おかげは我が心にあり、そして難儀、田中紀一さんや久保山実さんや純子先生が難儀を通して運命をですね開いていって、心も育てていったように、私たち一人一人もですね、そういうお互いにならしていただくことがね願われる今日お祭りだったように思うんですね。それこそこの天地書きつけが下がるまでですね、約その前にご神前が撤去されるという大事件が起こるわけです。全部取り払えと、お神からの命令で。そしてまあ教祖様はそれをはいと受けられて、でも大変その時は落ち込まれたと思うんです。うん、もうねご神前取っ払われてですね、一番最大の受難だったと思う。そして1ヶ月間控えの間にこもられるんですね。そしてこの天地書き付けが生まれるんですよね。桜の花だって厳しい厳しい冬の寒さもじっと耐えて咲くんですね。お互いの本当のお礼の誠とか本当のおかげというのはね、本当にどうしてこういうことが起こるじゃろうかというところの先にあるのではないでしょうか。なんか今日皆さんもですね、それぞれですね抜き差しならない問題とか悩みというか不安心配を抱えておられると思います。もう本当にね夜も寝れないような、うん、でもそういう時にですね、まあいきなりこう、うん、難は見かけといってもね難しいけれども、一つ御霊様を間口にしていただけませんかね。うん、なんか、うん、お互いの、うん、ご家族の御霊様方でもいいですし、純子先生でもいいと思いますし、ね、神有教会のそういうゆかりある御霊様方でもいいし、間これだけ力のある御霊様方がおられるから、御霊様は神様より近いですもんね。そして具体的ですね。まず御霊様方のとに心を向けるところからですね、私は成り行きが動いていくものを感じるんですね。なぜなら自分の願いに加えて御霊様の願いも加わるからです。 どうぞ今日のお祭りを通してですね、本当神神代のあけぼののお祭りにしていただけないでしょうか。人間中心、人間心中心の生き方、神様中心の生き方、それをキーになるのは何の難儀といえどもですね、そこに神様の願いがある、御霊様の願いがあるということを信じていただいていくいただき方ですね。それができた時にですね、思わぬおかげが、思い以上のおかげが生まれてくる、天地駆けつけのようなが生まれてくる、桜の花が生まれてくるようなおかげが現れてくるものを今日は感じさせていただくお祭りでございました。ありがとうございました。